川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、市川隆久です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの私、市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。はい、それでは第2回目の収録になりますが、早速質問をいただいてます。国際不動産投資を学ぼうということでの質問であります。なんでわざわざ外国の不動産を買うんですかというような趣旨の質問なんですが、質問。私は日本でアパートを2つ持っています。私の友人がフィリピンのコンドミニアムを買ったと聞きました。また違う友人からはアメリカの中古の不動産を買ったという話も聞きました。私もセミナーには行きたいなと思うんですけど、なんで外国の不動産をわざわざ買うのですかという質問ですね。はい、これにお答えしていきたいなというふうに思います。選択肢が広がるからっていうことになってしまうと、もうそれっきりで終わりなんですけど、やっぱりですね、投資という世界の中には、まずは日本円でそのまま持っていて、日本円で収益を得て、日本円で、資産を形成していくっていうやり方が当然あります。でもう一つ、なんで海外買うんですかって話になると、本質的な話からすると、やっぱり外国のその国の、お金で、買って、その資産を買って、その外国の国の資産収入をその外国のお金で得るということが大事になります。ちょうど今収録している今はですね、2016年の10月になりますね。今はどんな状況かというと、円高に戻ってますね。去年の今頃は1ドル120円を超えてたかなっていう感じですかね。今年の今は2016年の10月は100円から105円の間ぐらいというところですかね、ドルに関してはね。で、あと、まあ、例えば今で言うと、イギリスの、今年2016年で言うと、イギリスが EU を離脱を発表したことで、イギリスのポンドはですね、一気に下がりましたよね。130円を切ってる状態ですかね。去年の、一時期だと190円ぐらいしてましたね。まあ、それをもっと遡ると200円とか250円とかっていう数字になってます。で、まあ、為替のことはわからないと言いますが、やはりですね、日本も今や日本の資産だけで、幸せになるかっていうことでもないことを考えると、やっぱり外国の通貨で収入を得るっていうことに関しては非常に大事かなと。で、これなんでじゃあ不動産に行くのかっていうことになると、まあ、分かりやすく言うと、海外の金融商品って日本では売ってくれないんですね。日本にいながらして自分が向こうに出向いてって買うとか、向こうの会社に、を調べて買うってことは可能なんですけど、日本の、金融の人たちはそれを扱うことができない、日本国内ではね、ということになるので、やはりですね、外国の商品を外貨で買うということは非常に大事かなというふうに思います。リスクも当然あるんですよ。リスクもあるんですけど、基本的にはですね、外国の方にお金を、そのお金、その国のお金がどうなるかということに関してはリスクヘッジという意味でもかなり分かれていきますので、今例えばじゃあ今円高の時期ですねと言った時には、その不動産をお金を出して買う時期にしてみれば非常にいいということになるんですね。で、ただそれがまあずっとそのまま円高に触れていくと、収入が少ないからどうなんだということにはなりかねませんけども、その時にお金をじゃあ日本円で借りて買うかとなると、円安の時に買ってしまうと、後で円高に触れた時点で収入に対する支払いの方が多くなっちゃうので、これ非常に難しい話になるので、それもったいない話なんですね。で、あとね、ちょっと話飛びますけど、さっきフィリピンのコンドミニアムって話が出ました。なんで今皆さんフィリピンのコンドミニアム買ってるかというと、もう一言で言うと、国が成長する期待があるから。で、これは国が成長すれば不動産が上がるからっていうのが一般的な考え方なんですね。特に東南アジア系って言われるような 新興国ですかね、東南アジアの新興国系と言われるような国なんかはこれからどんどんですね、国も発展していくし都市も発展していくし人口も増えていくしというような、だいたいデータの予測とかっての出てますよね。なのでやっぱりそこに対する期待というものに対してお金を投資していくということが、第一の原因なんです、要因なんです。でただまた例えば先ほどアメリカの中古の一戸建てみたいな話が出たと思うんですけども、これはですね、日本人が日本の税制を日本人であって日本に住んでいる限りは日本の税務申告をしなきゃいけないですね。海外の不動産を仮に買ったとしてもその時にどうやって、日本で持っている不動産よりは有利な展開になりますよってことができるというのが例えばアメリカの中古の戸建てを買うというような人たちの行動パターンなんですね。ちょっとそのあたりの内容に関してはまた改めて詳しくご説明しますけども、なんでわざわざ外国の不動産を買うのかっていう質問に対しては日本では得られないメリットがそこにはあるからですということになりますね、結論はね。ただ、メリットがあるということに関して、リターンが多くなるということに関してのリスクは何ですかということに関してはなんでわざわざ外国のっていうさっき質問にありましたけどわざわざ外国なんですね。やっぱりね不動産って一番手堅いのは自分がその周りのことを知っているところを買っておけばですね、素人さんであんまり詳しくなくても自分の例えば住んでるところの隣の駅ぐらいまでだったら不動産が今いくらぐらいで売っててそれがいくらで貸せてとか貸せないねとかどんな状況かっていうのは、ちょっと不動産のことを首突っ込めば分かるよますよね、分かりますよね。これがなかなかちょっとじゃあ例えば東京の人が福岡のこと聞いてもなかなかピンとこないかもしれない。でまして海外のことになった瞬間にその国のことに全く興味がない、場合においては何のこっちゃみたいな話におそらくなるんでしょうね。だからただですね、それでも買いやすい商品っていうのは実はいっぱい出ていて、金融商品とは違う不動産なんですけども、手間いらず、自分で何かするということをほとんどやらずに投資ができるという仕組みでやれる、ランドバンキングのような商品とか、保証付きの商品とかっていうものもあります。ただこうなってくるとそれは純粋に不動産に投資するっていうだけじゃなくてその会社に投資する、日本でねそんなような投資ってあんまりないですよね。これで保証しますからって言って、不動産買えますかみたいな話っていうのはほとんどないですよね。やっぱり分からない分保証しておきましょうと、その代わり保証してるとか楽な分自分ではやりようがないで、不動産ってそもそも自分で、住むこともできるし貸すこともできるし、売ったり買ったりって当然ねできる。だからそういう商品なんですけどそうじゃなくしてやる商品というのは手軽に、お金ができる可能性もあるので僕は全然そういうものを買うということ自体全く否定してないんですけど、そこに関してねそんなようなことがわからないで混乱しながら、敬遠してるのはもったいないなというふうには思いますね。まずお勉強してじゃあその中で自分が馴染む馴染まないってところを見た上でやれればいいのかなと、言葉が通じないからといって諦めるのはもうもったいないの極もう愚の骨頂みたいな感じですかね。それは究極その言葉なんてものはですね何かを通していけばいいわけであって言葉がわからないからできないっていうことじゃなくてもうそういう時代でもなくなってきた中でいうとどんどんですねそういうふうに視野を広げていかなきゃいけないのかなというふうに思います。でそうなってくるとその人付き合いも含めて外国の人とどうやって渡り合っていくのかとかやっぱりその国の文化がどうだとか食事がどうだとかっていうようなことに行き着くので私はもうそんなものにも興味がないっていう人にはお勧めしませんけど先ほどから言って、そもそもそんなにニッチな市場の中で皆さんがやっていくんだったらもっともっとやっぱ興味を持ってね広くやっていってほしいなと、その国を気に入るところまで行ってもらえればいろんな意味でリスクもあるけど、楽しみもあるのかなという感じがしますので、 まあ、なんかねそんなような形で、投資をしていただければいいかなというふうに思います。やっぱり外国に行ったら行ったでビジネスチャンスも非常に増えるし、で投資のチャンスも非常に増える、でリスクも増えるけどもリターンできる可能性も10倍20倍、もっといくかな。やっぱり日本で無理やりやってるよりはですね、全然幅広くなると思いますので、ぜひねそんな形で、考えていただければいいかなというふうに思います。さあ、じゃあ今回はこれで以上になります。また次回お会いしましょう。